羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。
おはようございます、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザーで力スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます、はい、
おはようございます、千原博です。
さあ千原さん、夏の高校野球愛媛県大会が開幕しました、
はい、いよいよ始まりましたね、
はいはい、
もう我が松山フェニックスのね、選手の母校も、
うん、
もうみんな愛媛県出身ばっかりですから。
ですよね、
だからチーム内もね、やっぱりあの母校がどうなるか、今ね、その自分のチームもフェニックスのこともそうなんですけど、うん、やっぱり母校のこともね、選手の皆さん気になってると思いますね、
はい
はい、
あの高校野球ファンの皆さんにはね、もしかしたらおなじみの選手もねフェニックスにはこういたりするので、はい、そういう意味でもねこうフェニックスをこう見ていただきたいなと思いますが、さあそんな高校野球を経て現在はねフェニックスで活躍する選手たちを今回から3回にわたって、
そうですね、
はい、ご紹介していきます、はい、で千原さん今日1回目のゲストは、
本日は2人、キャプテンの前田君と、
はいはい
はい、副キャプテンの片山君、
うん、
この2名を本日はお呼びしております。
はい、さあこの2人どんな選手なのか CM の後早速登場です。この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ今回は選手をゲストにお迎えしております。それぞれ自己紹介からお願いします。
背番号8、ポジションはショートです、前田光輝と申します。主将を務めております。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、そして
背番号6番、片山寛太と申します。ポジションは外野手、出身は、松山です。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、あれちなみに前田さんは出身どちらなんですか？
私は大阪ですね。
あ、大阪からもうこちらに来て、はい、どれぐらいですか？
今ちょうど3年目。
3年目、
そうですね、
はい、はい、さあ片山さんちょっと声が枯れ気味ですけどね。
そうなんです、実はね、はい、練習試合を高知高校大学とねこの間の日曜日やりましてね、もうちょっと気合い入れすぎましてね、
はい、
声を出してくれ、ちょっと若干声が枯れておりますが、
声でも引っ張るタイプの、
いやあんまりそうでもないです。
あ、そうでもないです。そこはそうですよね。
見てる限りちょっと結構気合入って、クラブ予選も近いですからね。
あ、そうですね、まあ、
それでかなり気合入ったのでちょっと声が、はい、今日はかすれてますけど。
なるほどなるほど、はい、まあね今日はそんなお二人をお迎えしてですね、はい、お送りしていきますけども、はい、さあまず千原さんに伺いますけども、キャプテンの前田選手、はいはい、前田選手どんな選手ですか？
いやいやもうこれはね、リードオフマンでですね、まあ出身がね大阪 の、うん、あの大学は大正大なんですよ。
お、強いところですね。
名門、
はい、
名門ですけど、まあ、かなりねいわゆる昭和の匂いがプンプンするね、うん、強烈な大学でございます。
あ、なるほど、練習が昭和タイプ、雰囲気も昭和タイプみたいな。
そうですね、まあ、あんまり
じゃああれですね、もうかなりメンタルも強くて。
いや、もうもちろんそうですよ。高校は公立高校だな。
そうですね、大阪の公立高校なんですけど。
どこだったんですか？
日清高校って言って。
日清高校、
はい、
これは東大阪市、はい、彼はやっぱりね、いわゆる公立高校からね、大正大でレギュラー取るっていうのはね、
う
ん、これはなかなか厳しい。その中でかなり彼はそういう意味で頑張ったんじゃないかと思いますよ。
それ大正大はもちろんそうね、やっぱ名前も大学野球の中で知られてる学校ですから、はい、それこそいわゆる甲子園組というか強豪校からこそっと入ってくるんじゃないですか？
そうですね、ほとんどがもう甲子園経験した選手、
同級生はちなみに楽天の太田君でしょ？
楽天の太田と元中日の滝野、
あ、
いますね、はい、
まあ、この体でね。
何センチですか
今？身長が169ですかね。
ですよね。そうそうそう、言うたら小柄な。
いやもう小柄、ね、この二人ともそうですけどね、小柄ですよ。
でポジションが今が
ポジションがショートです。
ショートということで、はい、
そうです。
じゃあもうあれですか、一番のストロングポイントはやはり守備ですか？
いやそれがね、
それが
この二人はね、結構バッティングもね、はい、ちょっと力強く振るんですよ。
ああ、じゃあもう守備は当たり前にいいということですかね？
いやそうでもないけども、
そうでもない。
まあそれはミスもします。思いっきりのいいプレーをやりますんでね。
は
い、 でバッティングはね体に合わずね割合振るんですよ。割合力強いスイングし2人とも
なるほどなるほど
これしますよ、はい、
でも前田選手自身ではどういうふうに思ってますか自分のいいところは。
まあ、私自身はやっぱり守備とあとは一番バッターとして、はい、やっぱり足を使ったりだとか、うんまあ、出塁できるところは自分のストロングポイントかなとは思ってます。
そも左、
は
い、
右です、
ね、右です、はい、右です。足もじゃあ速いと
一応チームでは速い方です、ね、
いや足はね2人とも効いてます十分効いてます。
なるほどなるほど、はい、俺片山選手が2番バッターじゃあ
僕は今6番
っていう感じですね、はい、
調子の時は3番打ったりね、あのピッチャーによっていろいろ変わりますけど、はい、
え片山選手も身長いくつですか。
僕は165センチです、ね、
2人ともだから
いや そうなんですよちびっ子軍団というかね
僕は言えないですけど、
ですけどね、うん、あの先ほど申しましたようにね、はい、力強いプレーするんですよねバッティング思いっきりがいいです2人とも。
あの片山選手から見て前田キャプテンのいいところってどんなところですか。
ですね、やっぱ守備が本当にすごいなと思っていて、外野からショートのプレー見てるんですけど、あの球さばくんかとか、ここをアウトにするんかというプレーがあって、守備がすごいなと思ってますね。
あって言われてますけど、
いやそう言っていただけた
ら、はい、千原さんが全然ね評価してくれない
やそれはね、やっぱりもっとできるはずというね、
なるほど
やっぱり、ね、そういうイメージが僕ら大学の時のプレーね、なんかとか、まあ、見てますんでね、まあ、それから考えるとねやっぱまあ練習量もあれなんですけど、意識がねやっぱりそれにやっぱり近づいてもらいたい、まあ、そういうあのまだまだやれるんだろうというそういう気持ちがありますんで、まあ、言っただけで、はい、十分もこれは貢献はしてますよ、守備でも。
まだまだだって言われてますけどどうですか。
いやもうその通りです、僕自身もまだ全然やっぱり大学学生の時に比べたら全然、
ね
ねあのーうん、自分自身でも分かってるんで、
う
ん、
ごめんなさい、あの、はい、多分聞いてる人もちょっと不思議に思うかもしれませんけども、まあ、いわゆる大学を経て、まあ、社会人っていう、まあはい、カテゴリー的にはその上のカテゴリーなわけじゃないですか。
そうですね、はい、
でも大学時代の方ができてたみたいなところがあるってことですか。
そうですね、まあちょっと大学時代よりはバッティングの方に、うん、あの力を入れるようにもなって、
なるほどなるほど、
それはあると思いますね、はい、だからおそらく大正大さんの場合ね、うん、やっぱりこのやっぱり大型選手、はいね、プロ注目選手とか結構いらっしゃいますから、うんうん、その中で前田君がねレギュラー取ろうと思ったらやっぱり守備なんですよ、
はい、あはい、なるほどね、
守備と足なんですよね、そこらでやっぱり監督さんがかなりアピールして、それでレギュラー取ったんだと思うんですよ、ね、
あそうですね、はい、で今度は逆にこのフェニックスに来て、はい、やっぱりそれだけではチームとして得点力も上げなきゃいけないしっていう、
そうですね、
はい、バッティングも必要だと。
そうですね、
まあ、そこらでリードオフマンとしてね、うんうん、やっぱりチームを引っ張っていく上には当然バッティングで引っ張っていっていただかないと、はい、
なるほどなるほど、
ということですよね、はい。
さて、一方の片山選手の方なんですけども、出身が松山ということで、高校はどちらだと。
高校は松山東高校です。
彼もね、はい、夏の大会決勝で惜しくも小松高校さんに敗れましてね、
はい、ということはエースの亀岡選手の
一つ先輩です、
上ということですね、
は
い、
そうです
ね、
はい、
あれですね、この56号は決勝の前に渋滞した時ですね。
あ、そうそうそうそうですねで今 NS で活躍しているあの村上君、はい、東高から明治大学に関してね、はいはい、彼とはだから同級生ですよね。
あ、なるほど、
はい、主力、まあ、あの打ってましたんでね。
じゃあ高校卒業した後は。
高校卒業後は高知大学へ入学して野球を4年間続けました、はいはい、
でこちらに戻ってきた、
はい、
ということなんですね。
はい、そうですね。
千原さんから見て片山選手のいいところは。
いやいやもう彼はね、まあ、体は小さいんです、まあ、やっぱりね冷静なプレーをやるんですね、前田と違って。
そうですね一言一言なんかグサッとくる。
これはねやっぱり冷静にね、やっぱりチームを客観的に、まあ、その辺はねさすが松山東高校ですね、はい、ただやっぱ熱いものはね、表情には出しませんけど、ハートはもう熱いですよ。
そうですよね、はいはい、キャプテンはね今美声というかね綺麗な声ですけど、そうそう完全ガスガスですもんね。 それぐらい言ってますもんね。
だからキャプテン副キャプテンですから。
ああ、そうかそうか、はいはい、なるほどなるほど。外野のポジションは どこなんですか。
センターしたりライトしたり、今はしていますね、はい、
自分では自身のストロングというかいいところどんなところだと思ってますか。
僕は千原さん言っていただいたんですけど、うん、バッティングかなと思っています。やっぱり速球に対して振り負けないスイングっていうのは僕のストロングポイントかなと思ってます。
まっすぐに強い。
強い、これは強いです、ま、もうストレートはね、まあ、140、まあ、50、うん、大谷君の球を打てるとはちょっと難しいかもしれませんが150キロ弱ぐらいの球だったらね、うん、ついていきますよ。
あ、
ただ、はい、ただね、ちょっと左ピッチャーに弱い。
左なんですか？
そうです、左バッターです。
左ですから、はい、左の時にね、ちょっとやっぱりね、うん、まだちょっと対処できてないところあるんですが、
そこは課題と。
はい、そうですね。
まあ両方打てればね、これはもう本当それに越したことはないんですけど。まあ
間違いないですね。はい。はい、キャプテンから見て片山選手どんなところがいい選手だなと思いますか？
やっぱりチームのことを結構冷静に見てくれてる、うん、ね、ところは私も感じてるところで、うん、プラス僕自身が周りが見えてなくなる時があるんで、そういう時にいろんな声かけを、してくれたりとか、チームの目配り気配りが結構できる選手なので、僕自身も結構キャプテンとして頼りにしてますし、結構やりやすい部分ではあります、ね、
そういうところはだいぶ意識してるんですか？
いや、意識してるかどうかはちょっと微妙なんですけど、
自然にできちゃってる
そうですね、
前田キャプテンの、はい、まあ、支えになれたらなとは思って、頑張ってますね。
なるほど、
は
い、いい関係ですね、キャプテン副キャプテンが。
いや本当そうですよ。あ、まあ、仕事柄もね、あ、職業も、うん、はい、職業の話ちょっと出てなかったですが、
前田キャプテンはどちらで
私は以前出演されてた、はい、四国名鉄院、徳松部長の四国名鉄院に、
はい、はいはいはい、
営業として勤務してます、
あ、それまさに話に出た、
そうそうそう、
営業ね、キャプテンが、
うん、もう徳松さんの直属の部下でございますからね、
は
い、
なるほどね、はいはい、できる人ですね。
そういう点でね、かなり徳松さんも期待されてると思いますね。
はい、
名刺に裏にフェニックスの選手を、はい、名前をね、まあ、それはもう前田が一番よく、前田君がね、お客様にそういう認知をしていただいてるんじゃないですか。
どうですか、実際に、まあ、お仕事もしながら、はい、まあ、こうやってフェニックスで、ね、野球もやってる、その中でもこう営業というお仕事ですけども、
まあもともとそんなに人と喋るのが苦じゃないというか、うん、まあ、結構やっぱ野球つながりで、まあ、特にこの松山結構野球応援してくださる方が多いんで、
はい、
結構僕自身はやりやすい環境ではあります、
ね、逆にこう営業に行くとやっぱりまたそのフェニックスの方にも興味を持っていただけたりっていうことも多かったりしますか？
そうですね、野球の方が、話の時間が長かったりするんで、
いや、それ得ですよね、だって野球のトークでね、
そうですね、
意気投合したら、はい、じゃあそのままやろうかって話になりますもんね。
そうですね、
いや、そういう点はね、本当に彼は、まあ、ちょっと今猫被ってますけど、ね、大阪人独特のね、トークがありますでしょ。
あ、そうです、完全猫被ってるじゃない
ですか。これはもう間違いなく猫被ってますけどね、そこらはちゃんとね、からツボを心得てると思いますよ。
なるほど、はい、じゃあかなり喋り倒して営業でもなるほどなるほどでもあれですね、本当そちらもだからしっかりやりつつ、
そうです
ね、はい、ちゃんとプレーもやってるということですが、はい、で一方の片山選手は何のお仕事されてるんですか？
今松山市で小学校の教員をしています。
あ、先生なんです
か？先生
なん
です、ですね、はい、
先生なんです。
小学校の先生何年目ですか？
今今年で2年目で、それまでは中学校3年間勤務をしていて、
あ、中学校に、
はい、そうですね、はい、
今担任？
担任してます。
担任やってる、
はい、担任で中学校の時野球部持ってましたからね。
あ、そうなんですね。
そうですね、はい、
じゃあ監督として？
監督してました、はい、
監督やって自分も
そうですね、
フェニックスで、
はい、
そうなんです。
でも今でも見に来て教え子が見に来てくれたりするくらい、はい、興味は持ってくれてますね。
あ、そう、逆にね、はい、そうですよね。
あれだから去年ね11月、まあ、ヤクルトさんとね交流試合やりましたんですけど、はい、まあ、その時教え子がね、うん、みんな応援来てくれましたね。
あ、そうですか、
はい、
活躍しましたね、まあ、それでヤクルトさんに勝ったんですけどね。
そういうこと、いいとこ見せたんですね。
見せました、これはもう間違いなく。
あ、はい、でもね、その生徒にとってもなんか誇らしいですよね、自分の監督が。
そうですね、
ね、そうやってこうプレーでも活躍してる姿を見ると、はい、おっしゃ、俺らも負けてらんねえなみたいなね。
そうですね、下手な、まあ、この子供が見に来たら下手なプレーできないじゃないですか、
はいはいはい、
だからやっぱり真剣にやってますよね、当然、
はい、だからあれですよね、生徒も逆に言うこと聞くことないですか？ほら時々全く野球も知らない監督さんみたいないるじゃないですか、
はいはい、
なんか教えられるとこうわいってこうなったりするじゃないですか、うん、でもね実際に監督が現役のプレーヤーっていうのはすごくいいんじゃん、一緒にだってやったりする
でしょ。そうですね、一緒に練習したりとかはしましたね、うん、そういう面でいいお手本になれたらなとは思ってましたね、はい、
なってたんですね、じゃあね、で今小学校ちなみに何年生の担任なんですか？
今は3年生の担任してますね。
またこれ言うこと聞かなそうな大変ですね、
可愛い子たちが、はい、います、はい、
どうですか学校の先生とこの野球の両立というのは？
仕事の時間が少し長く くなる時があるので、
あ、どうしてもね、
はい、その時は本当に仕事に集中をして、で練習できる時に練習に集中してというふうにこう時間を有効活用して練習するようにはしてますね、
でもぶっちゃけ自分のプレーのこと考えたら中学の野球部を持ってる時よりは今の方が時間が取れますよね。
土日が休みの分、はい、野球に専念する時間長くなったかなとは、はい、思います。
どうですか、生徒さんみんな知ってるんでしょ、先生が。
知ってる子は知ってるかなと。
それアピールしてないんですか。
そんなにしてはないですね、はい、
なんか学校の配布物に交えてこうフェニックスのこうチラシを配ってることはない。それはでき
ないですね。
それはできないですね。
そうか、なんかね、先生が野球選手っていうのもちょっとすごく面白いなと思うんですけど、ね、
まあ、おそらく子供さんもそうですけど、うん、親御さんがね、やっぱ気づいていらっしゃる親御さん結構多いんじゃないですかね、
はい、そうですね、
あ、そうかそうか、やっぱりね、はい、それは思いますよ。逆に、まあ、片山君が頑張ることによってね、うん、あの親御さんらがね、あの、あ、これうちの担任の先生なんですよとかね、
はいはいはい、
まあ、そういう話題がね、PTA の皆さんの中で出ていただいたらね、これはもう素晴らしいことじゃないかと思いますよね。
とかあれですね、その前田キャプテンもそうだし片山選手もそうですけども、こう周りにいる人たちもこう応援のしがいがあるというか。
そうですね、
はい、それがなんかこうい う, こう地元クラブのいいところなのかなと思ったりしますけど、
それはもう本当にそう思います。
は
い、
ですよね、
で特にあの前田君の場合、まあ、営業という仕事がね、はい、これはまあいろんなところへ行きますから、そこでね、まあ、当然フェニックスの名前も彼がやっぱりしっかり活躍することによってね、チームもそうですけどやっぱり名鉄さんのね、やっぱりあの、まあ、いわゆる宣伝といいますか、
はいはいはい、
会社の顔としてね、どんどんお客さんも開拓して いけるだろうし、まあ、そういう意味で彼は大変、まあ、そういう意味ではしんどい部分もあると思いますよ。
そうですね、背負ってるものが多いですね。
そうそうそう、それはもう絶対あると思いますね、はい、まあ、期待が大きいだけにね、特に徳松さんのね、十分その期待には応えてると思いますよ。はい、
いやね、本当ね、この2人がね、本当、まあ、そのチームを引っ張ってるということ で、ね、
はい、
まあ、もうすぐですね、いよいよクラブ選手権の二次予選がマドンナで、
はい、今ちょうどね、お二人ともそうなんですけど、選手はもう疲労のピークじゃないかと思います。今、
あ、疲労のピーク、
やっぱ練習ずっと今、はい、これからまあちょっとね、予選に向けてちょっと落としていくかもわかりませんが、
はい、
今結構疲労はかなり溜まってるような感じですね、
はい、実際どうですか。
まあ、今練習の中で結構走り込みのところを強化している部分はあるんで、まあ、今先日のオープン戦の時でも結構みんな体が重かった、
いや、もうこれはね、
あったんで、ここから少しずつ調整していけたらと思ってます。
やっぱり関さん、予選で2試合戦います、1日2試合やりますんで ね、
そうなんですね、
これはね、やっぱ体力的な、特にこの夏のね、この7月の今月の末ですから、
はい、
かなり暑い時ですからね。
そうですよね、
だからそういう意味で体力勝負ですね、
はい、そこに向けて、片山選手、ぜひ意気込みをいただきたいんですが。
はい、はい、そうですね、僕たちクラブ日本一を目指してますんで、まずそれに向けてこの二次予選なんとしても勝って、全国の舞台っていうところでしっかりと気持ちと体の準備をして臨みたいなと思っています。
片山選手は入って何年目でしたっけ。
今年が4年目になります。
4年目、
はいはい、
全国の舞台はこれまでも
行ったことがないんですよ、はい、
そうか、ちょうどその世代になっちゃうんですね。
そうなんです、はい、
じゃあもう2人ともなんとか全国の舞台にっていうのは、
はい、
是が非でもいかんといかんですね、それは。
そう
です、
はい、
これ本当言っていただかないとね、まあこの間の年明け予選がね、もう残念、惜しくも決勝のね、決勝で敗れましたけども、
はい、
もうクラブは何としても取っていただきたい、まあ、それぐらい応援だ、皆さん、市民のね、後援会の皆さんも期待してますんでね、
はい、
もうぜひとも新潟へ行けるように頑張ってくださいね、
はいはい、
キャプテン、意気込みをぜひリスナーの皆さんにお願いします、
は
い、
まあ私自身3年目にはなるんですけど、まだここフェニックス入ってその全国大会に出場してないんで、まあ、それがまあ絶対条件というか、今年は特に新人若い子が結構入ってきてくれたんで、
はい、
まあ、特にチームの底上げというかそれができている部分ではあると思うんで、まあ、今年がチャンスかなと、で、まあ、日本一取れるように準備していきたいです、
はいはい、特に、ね、キャプテンが一番 で、
そうです、
ね、まずはね、
そうです、
はい、はい、そこでガンガン引っ張っていただければというふうに思います、
はい
はいはい、さあというわけで、今回の松山フェニックス選手ゲスト、キャプテンの前田選手、そして片山選手に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
第16回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はキャプテンの前田選手そして片山選手をお迎えしてお送りしました。いかがだったでしょうか。どうでしたか千原さん。
もうね、いわゆるキャプテン、はい、副キャプテンですね、これはもうやっぱり監督コーチをね、ある意味選手プレイヤーとしても頑張らなくてはいけないわけですけど、やっぱチームをね、いわゆる監督なのサポートする意味でね、彼らが選手をまとめる意味ですごく重要な役割を果たしている2人ですね。
本当、ね、いいキャプテン副キャプテンの、ね、関係性だなというのもすごく感じましたし、ね、はい、この2人に、ね、もっともっとこう引っ張っていってほしいなというふうに思います、
はい。
さて、そのフェニックスなんですが、インタビュー中にも出てきましたけども、7月の29日に大事な試合があります。
いよいよクラブ選手権の中四国予選が、マドンナスタジアムで、開催されます。
2試合、
これは、ね、中国代表3チームと四国代表の私のフェニックスと4チームでトーナメント戦になりますので、だからそこで準決勝決勝と2つ勝たないと、全国大会には出れません、
これ出たら5年ぶりになるんですかね。
5年ぶりですかね、そうです。2019年から出てませんので、
ね、まあ、今年は非常にこう期待できるチームだということですので、ぜひ皆さんこの日はスタジアムに行ってフェニックスを応援してほしいと思います、
よろしくお願いいたします、
さて、来週なんですけども、伊藤俊介投手とキャッチャーの井上和也選手をゲストにお迎えしますということなんで、どうぞ皆さんお楽しみに、
お願いいたします。
最後にこの番組過去の放送を松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますのでぜひ聞いてください。それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 駅アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。
目指して不死鳥のごとく舞い上がれ、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季昇る四季上がる、 Go 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 Go、 おっちゃんマドンナ応援団、白球投げろ愛投げろ、みんなの力合わせて、おだんだんありがとう笑顔咲く、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス、赤く燃えよフェニックス、松山フェニックス。